今夜も
アナログゲームナイト。はい、この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組となっております。よろしくお願いします。
令和、
令和、令和言うなって言ったじゃん。
令和初収録。
あ、そうね、
令和初配信、
言え
た、初収録。噛
んだっしょ。
噛んだ ね, なんかね、もうちょっとね、これこの後ちょっと長くなると思うんですけど、
はい、
今日はあのね、ちょっとこの収録をする前に、実はあの4月、先月ね、昭和の、平成か平成の時代に4月の、はい、上旬ぐらいに打ち合わせに来て、
はいはいはい
はい、でちょっとお話を聞いて、うん、まあ通る前に30分ぐらいちょっとお話したんですけど、はい、すごいなんか出し切った感がすごい
もうそろそろ疲れてるんで
一戦なんか何か終わったような感じの
空気感です。なんか成し遂げた感がすごい。
そうですね。そんなあた、ね、そんなあた誰ですか。
はい、どうも、アシスタントのあーちゃです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、太陽女子新安です。
ありがとうございます。
令和ですよ、令和。頑張っていきましょう、令和もね。本当に本当に令和もうなんかね、ちょっとね、これから、
うん、
やっぱり収録をするということで、はい、まあ、新年度でね、新時代でね、うん、新言語変わったので、
はい、
まあ、収録の新言語一発目はですね、新しく出るテーマということで、
はい、
今回グランドオープン前のプレオープンの時期の収録になってまして、
はい、
まあ、配信タイミングではあのグランドオープンの時になるかと思うんですけど、そこに来まして、
はい、い
や、またですね、オープンの時間の、2時間ほど前にお邪魔しまして、
ねえ、お邪魔します。
明日本当に、
どうも、
ね、
早い時間。
本当に店の宣伝になるのか、人生相談になるのか、
病院を紹介されるのか。
今日に限っては18禁なんで、ね、
らしいね、
18禁なので、18歳未満の方はこれ切っていただいて、40分後ぐらい聞いていただければ、
あ、うん、
男の情報方もあると思うんで、
頑張ろうかね、
今日はね。18禁なんでね。受話器なので、はい、あの、そういうクレームとか受け付けませんし、うん、
はい、
あとは編集の足立さんに任せて。
足立さん、これずっと聞いてるでしょ。
そうそうそう、
頑張ってね、
頑張ってね。ということで、今回はですね、ゲストのことを2人呼びまして、
はい、
素敵な男性の方と、
はい、
女性の方ですね、なんかファンクラブがあるみたいですよね、さっき
ね綺麗な ね、顔めっちゃ可愛い。
可愛いですよね。
可愛い、うん、でもちょっとさっき喋った感じで仲良くなれそうな
感じがする。でもあるとあれじゃないですか、なんか、あの、転職活動で新しいお店を探すっていうのはちょっと話した感じどうです。ここはちょっとあのオーナーさんと
でもおめだねにはかなわない。
あ、なるほど、
申し訳ない。
だから、ね、
めごめんなさい。という
わけで、じゃあそのオーナーさんを、
はい、
店長さんの方にですね、はい、自己紹介お願いします。じゃあどうぞ。はい、
はい、この世で下ネタが一番嫌いな山田と申します。よろしくお願いします。
うわ、イエーイ。そして、はい、
はい、ロードオブアギトの店長のエレナと申します。よろしくお願いします。
あ、ロードオブアギトって言わなかった。
言わない
で言わなきゃいけなかったんだ今のね。あ、
うん、ただの下ネタ嫌いで山田さん。あ、参加者かなみたいな。
そっかそっか、下ネタがどうこうとじゃなくて、ロードオブアギトの、あれだ、今日
そう、オーナーの、
あ、オーナーのロードオブアギトのオーナーで下ネタが嫌いな山田です。よろしくお願いします。はい、
どれが本当の
実はですね、あの、前回あの打ち合わせの時には、
はい、
改装前で、
はい、
こうなりますよっていうのを聞いてまして、まあ、今回お邪魔しまして、
はい、
まあ、写真見ましたけど、
はい、
まあ、綺麗になりました、結構ね、店の方も
すごい綺麗。
ありがとうございます。お兄さんの方が綺麗ですよ。
よかったね。
気持ちが
気持ちがあったね。
すいません、いきなり気持ち悪いわって思っちゃって、すいません、はい、
なんかちょっと今日空回りしてる感じ。
そんなことないですよ。
なんか落ち込んでるんですか。
まあ、その話は多分あの40分ぐらいの方がいいのかなと思って。もうちょっと温まってからの方がいいのかな。
なんかちょっと落ち込んでる感じがするんですけど。
あ、そうですね、まあ、落ち込んでますね。
あのプレオープンとかまた順調じゃないですか。
いや、もうプレオープンどころか金玉が順調じゃない。あの、順調じゃないし尋常じゃない状態に。
何ができてるんですっけ。
粉瘤。
あれ痛いっすよ、僕見てたのあるんで、はい、ちょっとちっちゃいですか、大きいですか。
あの、ほんと大きいんですよ。
どう、ピーナッツぐらいですか。
ピンポン玉ぐらい。
本
当に大きくって、普通顔とかに粉瘤ができるとかよく聞くんですけどね。
まあ確かにね、うん、 手とかね、
うん、そうそうそう、うん、まあ、ここ2、3日の間にものすごくあの金玉に大きなニキビみたいなのができてしまってですね、
充電器を皮切りに、
はい、あれですよね、平成最後の粉瘤平成最後の粉瘤を金玉にできたっていう、
デレーワースの粉瘤
これだから下ネタじゃないですからね、医療関係の話ですので、
悩み相談、
痛くないですか、痛くないですか、
いやものすごく痛くって、
どうしてると痛いんですか、
やっぱちょっと
あ、どういうこと痛いんですか、
まあ、この屈伸運動だとか、はい、座るタイミングだとかにちょっとこうパンツに擦れてしまう、どうしてもそれはすごい痛いんですよね、うん、でゴールデンウィーク中で医者もやってない
ですよね、
もう
今日は5月スカイスも正直にね、
そう
なんですやってませんもんね、
まあ、やってなくって、
しばらくやってませんもんね、はい、このままね、
まあ、ロードオブアギトのこれは宣伝もさせてもらうんで、うん、まあ、僕の金玉見たい人はぜひロードオブアギトに来てほしいなっていう今
グランドオープンまで治ってないんですか、
グランドオープンまで治したいですよねそれも今すぐ治したいですよねこんな痛い思いしてまで、
エイナさん大丈夫ですか、体の不調はないですか、
全然元気です、
大丈夫ですか、
いや分流だらけです
ひどい
ひどい
だ
らけって入院じゃないですか、
まあ、リスナーさんもね、はい、あのツイッター見ていただければうちの店長がいかに綺麗な女性かっていうのが分かるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
オーナーも出てましたかね、
はい、ありがとうございます、はい、僕の方も出てるんですけど、あすごいうち店長がね、あの綺麗な女性なんですけど、胸に2つの分流できてるんですよねあ、乳首でした、すみません
滑ってます
滑ってます拾って、拾ってほんと拾ってくれんともう困る、
ウィスパーぐらいじゃない、言わないと
滑ってますね、
滑ってます、ありがとうございます、はい、
それもこれもやっぱり腫れてるんですね、分流せですよ、でも
そうです、全部これ分流のせいですこんなくだらない会話をここ5分、10分してしまったのは
分流のせい、オープニングせいよね、
はい、
でもこれ、これ処理したいで、一緒にね、
もう僕は今すぐロード・オブ・アギトの宣伝をしたい、そこに逃げたい
でもなんか間があると言っちゃいそうですもん、
間があるとね、もうやっぱ金玉の話
最初にやっぱ処理しないとこれやっぱり入らないね、
なるほどなるほど、
もう確か分入、
ちゃんと本当に大丈夫ですか、これ18歳未満は聞けないような、
一応言ったんで、
あ、言ったんで大丈夫ですよね、
聞いたらもう自己責任なんで、
あ、そうですよね、うん、18歳以下の子がやっぱり金玉って聞くと、うん、やっぱちょっとね、興奮しちゃう
ね喜んで嬉しそう、嬉しそうもうこの金玉の話は多分リスナーさんの半分ぐらいは、
はい、もう、
ね、
金玉って呼ばれる未来しか見えない
ですね、金玉の人
が、ね、
男性リスナーは聞きながら多分パンツが見てます一回
見てますよね、俺で見てないかな
俺いけるかなってことで
確認 ね、
まあ、傷を負ったね、うん、下枝明の山田オーナーとね、
体大事にして、
体大事にします、
大事にします、
あの不入だ、ね、誰かの店長ね、皆さんとで、
ひどい、ひどい、ね、風評被害だ、
まあ、ちょっとうちは本当に汚い店長しか働いてないんですけど
大丈夫
かと言うの、いや、まあ、すいません間違えましたいや、やっぱりあの皆さんにお伝えしておかないと、
うん、あいいとこだけ教えてください、
いいとこだけ、いいとこだけ、分かりました、
じゃあこれからね、あの大解剖ということで、
はい、大解剖していってもらいたいな、
じゃあ、はい、よろしくお願いします、
お願いします、
お願いします、
もうすごいですね、なんか、
はい、
この時点で気になる人いるかもしれませんけど、
はい、
願ってね、聞いてて願ってね、
第一の関門をクリア
されたりとか、そうそうそうそう第二ステージへね、
第二ステージへようこそ、
はい、はい、というわけでですね、ロード・オブ・アギットのここのオメガ、オメガ、
オメガ、
あ、
マデが名前ですか、これは、
そう、アギット・オメガじゃなくて、うん、アギットの王がオメガなんですね、
あー、なるほど、王がオメガ、
王がオメガです、
ロード・オブ・アギットの、
はい、
っていうお店なんですけど、うん、一応、モードゲームとか、
うん、
が遊べるところなんですけど、
はい、
まあ、簡単に早速このお店の、ね、紹介ということで、うん、
はい、
目に見えるような感じで説明していければと思うんですけど、このお店の簡単に説明するとどんなお店になりますか、
はい、まあ、簡単に説明するとですね、はい、ちょっと本当に下ネタが苦手なオーナーが経営している、
はい、
すごく変態な店長が運営しているボードゲームが楽しく遊べて、バー感覚でお酒も飲めて、カフェ感覚でコーヒーも飲めて、もうゲームから あの会話からなんか全てを楽しめるハイブリッドなあのお店に、ねなっております。一番大事なのはやっぱり下ネタを喋ってはいけないっていうところ
そ
ろそろだぞお店の説明として言えばもうそこに尽きるんですけど。
なるほど。コンセプトカフェっていう感じでもコンセプトバーみたいな感じですか。
まあ、コンセプトバーですね。あのボードゲームをやっぱり中心にしたコンセプトバーになるんで、うん、最近僕も店長もあのゲーム皆さんにお伝えするためにすごい練習してるんですけど、もともとゲーム好きだからやろうみたいな感じで始めたんですけど、うん、
ボードゲーム自体は結構じゃあ長くやってたんですか。
そうですね、ここ20日ぐらい覚え始めてから20日ぐらい経ちましたね。
オープンに至った経緯というスタートぐらいはどういうことですか。
ああスタートの経緯なんですけど、うん、あの僕の方がラストエデンっていうコンセプトカフェの方をやってまして、そこの店長があのボードゲームカフェに行ってきたっていう話を聞いたんですね。で、あの社長すごい面白かったですよって話を聞いたんで、うん、ちょっとその場で興奮しちゃって、もう僕はそんな楽しかったんだって
、ね、
お客さん入ってたのすごい入ってましたよ、もうすごい興奮しちゃって、
はいはいはい、
でもうその場でやろうと思って
店ですね。
そうです、店で、で今の店長にすぐ電話して、お前ちょっともう俺ボードゲーム屋さんやるから店長やれよって話をしたら、もう2つ返事でイエスサーって返ってきたんでああじゃあもうテナント買い取るから、
はいはい、
もういついつから返しねっていう風に、わずか多分30分で、開業の方が決まって、
開業のそのなんだっけ、お店の子がボードゲームカフェに行って始めようと思ったタイミングはいつなんですか。はいはい、
それがまあ25日前ぐらい、30日前ぐらいですか店長。
1ヶ月半前です。
1ヶ月半もだったもん。
1ヶ月半も経ちました、
ちょっと話漏らして
しかも10日ぐらいしか持てない
でしょやっぱ2割ぐらいしか漏れんじゃん俺の限界は
持っても、はい、おーってし
ょ。1ヶ月半ありました。
誤差
3月ぐらいですよね。3月に中旬ぐらいですか、ね、
やろうかなって決めて。
それまでじゃあボードゲームっていわゆるその、まあ、人生ゲームとは違って、はい、あのボードゲームとか体験したことなかった。
全くなかったですね。
出会いもなかったんですか。
もう出会いもなくってなんだそれって感じで、
うん、
あでもやっまあまあゲームがもともと好きなんで、うん、やってみたらものすごい面白いじゃんって一瞬でハマって、うん、で今教えるという言い方はあれなんですけど、うん、やっていただくためにこういう風に遊ぶんですよっていう紹介、うん、ゲームの方するよ、うん、できるように練習してるんですけど、うん、もうちょっとやりすぎてゲーム嫌いになってきました、
ね、ちょっと一周回っちゃった
もう一周回ってこれはやばい。
もう一周回り
もう一周回って最近楽しくなってきた。
めっちゃぐるぐる回る。
ぐるぐる回りますね。
店長はどうですか。ボードゲームもともと全然体験したかったんですか。こういうの
全然知らなかったです。
ああそう
でもなんかやってみて、あそういえば小学校の頃やったことあるなっていうのが何個かちらほらあって、これボードゲームだったんだみたいな。
なんなんですか。
お化けキャッチとか、あとドミニオンも友達の家にあって、あ見たことあるなと思って、それでこれボードゲームだったんだなってなりました。
お化けキャッチとか得意なんですか。
めちゃくちゃ苦手です
あれ苦手っていう言葉しか聞いてないけど
反射神経が悪いんで。
反射神経が悪い。得意なゲームとかあるんですか。
だって数字使う感じのが好きです。
あれ
ノイはノイめちゃくちゃ弱い
ナンバーナインとかもそう
です。あめちゃくちゃ好きです。
数字使うってでも意味が違う
ドメモとか。
タギロンとかも好きですから。
あ好きです
ね。あだから推理系とかかな多分。
そういうのが好きですね。
タギロンに関しては、うん、そのプレオープン中に、
はいはい、
そのプレイヤーさんがうちにプレゼントで持ってきていただいて、まあ、あのその時華麗に倒させていただいたんですけど、あ、まあ、やっぱり それはもうタギっちゃう
タギっちゃう
タギロン
タギ料理ねオラはなんか好きなゲームありますか。
僕は店長とちょっと違って、うんうん、そういうなんていうんですか、数字をやっていく系ではなくて重い系のゲーム、うん、まあ、いわゆるそのカタンだとか、あのドミニオン、
うん、
まあ、あとカルカソンヌ、
はいはいはい、
だとかそこら辺のまあまあ、 あの結構長く遊べる重い系のゲームがかなり好きで、
うん、
戦略系っていうんですかね、
うん、
戦略していくだとか、うん、その攻略していくっていうゲーム を中心に覚えてってます。覚えてってるっていうか、それがやっぱり一番自分にハマってるなっていうのは。
ボードゲームに限らずそういうゲームが元々好きですか？
はい、
ボードゲームに限らず、まあ、ゲーム全般としてのそういうゲーム。
そうですね、やっぱり RPG 世代なんで、あの何かを攻略していくゲームが好きですね、うん、もうだからもうテレビゲームに関してもぷよぷよとかテトリスとかやらしたらもう本当にクソみたいに下手で、うん、まあ、あんなものはゲームじゃないと思ってますまあもうこれも本当にテトリスファンの方からしたらね、あの後ろから刺されるんじゃないかと発言しちゃったんですけど、もうちょっとあれは僕苦手で。
パズル苦手なんですか？
パズル系が苦手ですね。
ナンバーナインとか苦手なんですか？
ナンバーナイン、なんですかそれは
、はい、数字重ねてく
やつ、あー、数字重ねてくやつ、分かっとるわ、まあ、分かってて喋ってるんですけど、ものすごく苦手です。ああいうのはもう本当にいつでも倒しに来てください、はい、まあ、リスナーのね方々、皆さんこいつナンバーナイン下手くそだぞ
って、ね、なるほどね、
はい、
で、もともとこのオープンはボードゲームのカフェのオープンだったんですけど、もともとは違うお店とかやったんですよね。
そうですね、あのこの店はあのバーの営業をダイニングバーですね、していたんですけど、あのボードゲーム屋さんにしようっていう感じで、はいはいはい、ちょっとコンセプトチェンジをしてっていう感じで今に至ってます。
いきなり店長やれって言われていいと思って、分かったって感じになりました。すぐ
なりました。なんかもう多分この人は言ったらちゃんとやりきる人なんで、はいはいはい、多分もうやるしかないなと思って
信頼なのか諦めなのか半々
です、ね、
中間ね、中間ね、
愛だよね、
はい、
愛だよね、
そうですね、
ちょいちょいやっぱで僕らの責任だよね、ちょいちょい滑らしてるからねいい感じに切ってもらえればね、は
い、いい感じに切ってくださいね、今の愛だよねのくだり切ってください、
ね、残すかもしれない ね、
何だろうね、
切ってたら多分、ね、店長しか喋ってましたね
俺の大体喋ってねえじ
ゃんエンディングは喋ったりとか、なるほどなるほど。で、お店の、他のボードゲームカフェとかいっぱいあると思うんですけど、はい、さっき行ったっていう以外になんか視察ではないんですけど、他のカフェとか行かれたりしたんですか？見に行ったりとか。
あ、それは始める前から知ってるお店が、うん、名古屋でいうと栄だとか、うん、そういうところにあるの知ってて、
はいはいはい、
知っててというか、もともと通ってて、
はいはいはいはい、
でもその時はそのボードゲームを中心じゃなくて、うん、まあ、テレビゲームというか、
テレビゲームでね、
はい、うん、そういったものを遊びに行ってた感じだったんです
よ。あるのは知ってたんですね。
いや、ボードゲームっていう存在自体は本当に知らなくて、もう本当にその人生ゲームぐらいしかボードゲームっていうのをパッと思い浮かばないぐらい、もうだからオセロだとか、
うん、将棋という
か、将棋だとか、うん、もう本当にカタンだとか、うん、ドミニオンだとかやりだしたら、こんな面白いものがこの世の中にあったんだっていうのめり込みはすごかったですね。
行ってるお店にあったことあったんだけど、今気づけばあったんだ。
そうそうそうそうそう。
じゃあ他に多分そのなんか店見て参考にするとかもあったかもしれないですけど、まあ、この店を作るにあたってなんかこうこだわったところとか他とはなんか違うとかありますか？
まあこだわったところは、うん、やっぱりハイブリッド感というか、
はいはいはい、
ボードゲームじゃなくって、うん、そのカップルでも楽しめるような雰囲気でおしゃれな内装にしたいっていうところのこだわりだとか、うんうん、団体の人数で来ても楽しめるようなフレックスにできるテーブルを作るだとか、まあ、あと、まあ、そのボードゲーム以外のゲームも楽しめるようなお店っていう、どんな人が来ても対応できるようなお店の作りっていうのは目指してやってきたんで、で、まあ、大きいパーティールームもあるんで、
ビップルーム
とか、ね、はい、ビップルームの方 でそっちちょっと貸し切って、じゃあ人狼を何十人でやろうかだとか、そのちょっと大きい大会でみんなでワイワイ長めのスーパー重いゲームやろうかとか、そういうこともできるような感じにしていきたいなっていうイメージで作っていった感じですね。
下ネタ以外は受け入れると、
まあ、やっぱりその下ネタっていう概念がこの世に存在していることが僕の中では
ありえないですよね。
ありえないですからね
急に顔つく
リスナーさんにやっぱ顔見えないよね顔芸やってるわけじゃないんだよね
嘘始まった
な
ちょっとなんか一回息吸いますよね、
はい、
切り替えが大事だからね。
店長どうですか、なんか今後こだわっていきたいとかってありますか？こういうところに
こだわっていきたいところですか、
うん、
ね、
ハイブリッド感を継承しつつ、なんか自分の個性を出していきたいとかありますか、こうしていきたいとかありますか？
まずお客さんと仲良くなって、なんか常連の方とかたくさん捕まえるじゃないですけど、なんかできたらいいなっていうのがすごい思ってますね。だからすぐ顔を覚えたりとか得意なんで。
得意なんですか？
得意です。一回来たら忘れないです、大体。
すごい、
さすがです。
どうなん、忘れちゃうんですか？
僕忘れちゃいますね。本当に忘れちゃいますね。
そうなんですか。
はい、なのでちょっと僕と会った方は濃い話をしてほしいです。顔と、うん、
トーク内容って、
そうあれなんですよ、多分僕認知症みたいな感じで。認知症ってあれですよ、あのおじいちゃんおばあちゃんじゃなくって、はい、識別ができないんですよ。
あ、
なので女性とか見ても、うん、あこの子かわいい、あ可愛くないみたいな、
うん、
あこの人かっこいい、あんまかっこよくないみたいな判断しかできないんですよ、うん、なのでその人の顔をすごい覚えるのが苦手で、もう接客業として最低な人間なんですけど。まあ、苦手なものは苦手でしょうがないんで、なので、うん、面白い会話を振ってちょっと印象を残すように僕の中ではしてるっていう感じですね。
でもやれてますもんね、何店舗かもお店はね。
ありがたいでございます
ね。
はい、
そうね、この名古屋の、まあ、愛知県の方は分かると思うんですけど、名古屋西口って言って、
うん、
なかなかこのボードゲームのショップに限らずお店ができなかったところだったので、うん、まあ、新幹線から出口が近いので、
うん、
まあ、反対側にはお店もあるんですけど、こちら側にできるとなんか遠方でちょっとなんかね、帰る前とかでも寄れる店なのかなと思うし、ここにできないかなって結構待ってたところもあるんで、ここに出せるってことはなかなか儲かってますよね。
いやいや、そのお金の話はやめめし。
さすがもうね、
さすがね、
靴からね、100円出てくる。
そう、靴から100円ね。
そう靴から100円までできますし ね、まあ、どっからからかね、お金が出てくると思うんですけど。その実は意図があって、
はいはい、
今回4月の下旬にプレオープンという形で入らせてもらって、で、5月の10日にグランドオープンという形をしてもらうんですけど、実は、平成最後に出た、ボードゲーム屋さん、そしてなおかつ令和初めてのボードゲーム屋さんというのを僕の中でこういう始まりであって終わりであるというところをつなげたかったんで、このタイミングに開けたんです。
ピッチ急い
でね。そうです、それでピッチを開けたんです、うん、なのでうちの店は令和初であり、
うん、
平成最後のボードゲーム屋さん。
なるほど、なるほど、
はい、っていうのを、うん、さっき王子の方が、うん、令和の話をしてるのを聞いて、うん、あ、そういえばそうじゃんと思って
よかったもん。
ちょっと
言
わんけよ、分かってた
ね、思いついて今喋りました。
ちゃんと考えてんだと思って聞いちゃったわけです。
今思いつきました。
本当本当3
人が静かに聞いて
る。
私も知らなかった
すげえと思ったでしょ。
そうだった
んだ、なんで考えてんだと思って頑張ってかなと思った。
多分後で聞かれると思うんですけど、はい、じゃあそのロード・オブ・アギトってどういうお店なんですか、なんでそういう名前つけたんですかっていうね、
は
い、
名前、そうそうね、う
ん、それにすごい合ってるなと思ったんで、もうちょっともう早く喋りたくて今言っちゃったんですけど。
お店の名前のは何で、これすぐポッ決まりました、
はい、
すぐ、ね、すぐ名前決まりました。
あ、すぐ名前決まりました、うん、もうこれだなと思って、最初はそのなんかアジト
、はい、
なんかみんなが隠れ家みたいに使えるっていうイメージだったんですけど、
うん、
なんかそれってなみたいなところがあって、うん、で、あ、アギトいいじゃん、なんかアジトとアギトがもじってるじゃんと思って、で、そのもともと僕仮面ライダーとか好きなんで。
あ、そっちですね、
はい、
そう、本当ですか。
あ、そう、本当です、本当です。一番好きなのはカブトなんですけど。
めっちゃいいですよね。
もう本当に水嶋ヒロがかっこよすぎて、もう麻婆豆腐ずっと作ってたい感じの。あ、まあ、まあ知らない方もいるんでね、この話はちょっと置いとくんですけど、
麻婆豆腐
豆腐をね、豆腐の話なんですけど、あれはもう基本的に仮面ライダーは怪人を倒すじゃないですね、豆腐を作る話です。はい、まあ、それちょっと置いといて、
難しい。
アギトっていう意味合いが究極だとか、はい、その挑戦だとかっていう感じの意味合いがあって、まあ、そのちょっとこういうサブカルチャーな文化に最近商売の方で手を染めてるんで、まあ、新しい挑戦したいなっていうのはずっと思っていて、まあ、その挑戦の一つの足がかりにアギトをできたらいいなっていうことと、まあ、やるんだったらやっぱり突き詰めてこの サブカルチャーっていう文化を究極まで突き詰めたいなっていうところがあって、でアギトのアはアルファの A はアルファで、で最後のアギトの O がオメガなんですね。アルファから始まってオメガで終わる、まあ、その最初と最後を滑るものみたいな意味合いもあるんで、まあさっき言ったあれですね平成で終わり令和で始まるみたいな、そのアルファとオメガがもう今僕の中でピンときて、この店はもう流行る間違いない
たまたま
なんだけど
回収した、
うん、すごい回収できたな、
すごい、ね、
それが今日回収できた、
すごい今日ね情報量が多いけど薄い、
いや濃いでしょ、すごい濃いでしょ、
薄いのも多い、ね、
まあやっぱり広く浅くのね関係でありたいなって
そうか面白いね、ねなんかね、はい、すごいなんかさっき出し切っ、ね、収録前に出し切ったと思ったらどんどん引き出しがあってね、
そうそう、ね、体力そろそろつけちゃう大丈夫かなっていうのでね、
いや男は何か背負ってるってやっぱ、ね、頑張るんですよ、
何も背負ってないんですけど ね、あ金玉か
生命の危機が、
生命の危機を背負ってたな、
ね、なるほどなるほど、まあライニングバー のお店だったのでさっきメニュー見せてもらったんですけど、ドリンクとかフードとかあるんですけど、
はい、
もちろんあのご飯でも食べるんですよね、ここね。
もちろんです、
うん、
そこはちょっと店長にお任せしようかな、
なんかおすすめのドリンクとかおすすめのフードとかメニューとかありますか。
一応なんか本日のおすすめって欄があって、はいはいはい、フードの欄、うん、ご飯物やパスタの欄にあって、
うん、
その日のキッチンさんがそのある食材で、うんうん、あこういうのできますよっていうのができるんで、よかったら聞いてほしいなっていう感じです。
へ、すごい、
ブランドだけじゃないんで、ちょっとしたメニューがあるんで、
うんうんうんうん、
その日その日で聞いてほしいです。
内容も値段も全部ちゃんと、
ね、そうです、バラバラです。
今までなんか、本日のグランドオープン中、グランドオープン後もそうなんですけど、プレオープン中になんか出したメニューとかありますかね、こんなん出しましたよとか。
ありました。
何が出ました。
なんかオムライスとか、あとローストビーフ丼とか、そのおすすめで、今日何があるのって言われて、
うん、
そういうのがであるよってキッチンの方が言ってたんで、
うん、
作ってました。
店長料理しないですか。
私はしないです。でも一応デザートのティラミスは私が作ってます。
ああそうなんですか。
私が作ってます。
へー、
それメニューに書いて
た
のね。
ティラミスはありましたね、メニュー確かにね。
あります。
それ店長のティラミス
じゃないですか。私確かに書き換えましょう、
うん、お手製ってつけた。
お手製、手作り、自家製
僕がすごいグルメで。
ああそうなんですか。
もう本当にグルメなんですよ、
うん、
でその店長とかがこういう出来合いのものを使いたいとか、
うん、
そのスタッフがこういうのを作りたいみたいなことを話すんですけど、
うん、
その俺の口に合わないものは絶対店で出すのは分かったからコンセプトにしてるんで、あの食事を、はい、なので他のお店で食べるよりはかなり美味しいものを提供できるんじゃないかなというふうに思ってます。さっき言ったデザートだとか も、
うん、
もう本当に一から全部スタッフが作ってますし、もう本当オーブンとか使って全部一から作ってるんですよ。で、ご飯だとかそういうオムライスだとか、うん、チャーハンだとかピラフだとかなんか多分いろいろあると思うんですけど、
うん、
もうそういうのもその何かレンチンしてとかいうものじゃなくって、
ご飯からちゃんと
ちゃんと一から全部作らせてるんで、そういうのじゃないと僕食べれないんですよ。出来合いのものは僕食べれなくって。
あ、そうなんですね。
はい、僕が食べれないというか、店でこういうのが出てきたら嫌だなっていうのが僕の中のイメージであるんで、そこだけはなんかしっかりやってくれっていうふうにやってます。まあ、ただイカリングとかだけはちょっと別に出来合いかもしれない
ちょっとね、唐揚げは仕込んでるんで。
唐揚げは仕込んでます。
唐揚げはちゃんと仕込ん
でます。はい、
大事ですよね、やっぱりね。
うん、すごい大事です。さすがにナゲットとかもできないかもしれない。ああいう系はやっぱり作れないんで。ただこれは美味しいだろうとか、
うんうん、
まあここのお店のはいいねとか、
うん、
そういうのはちゃんと見て、じゃあこれだったら出していいよっていうふ
う
に全部ちゃんと監修した上で出してるんで。
なんかボードゲームカフェって結構キッチンがなかったりはすると、まあ、ドリンクだったりしますし、やっぱりそのこう、まあ、ゲームの種類だったりとかスペースとかって、まあね、値段で差があると思うんですけど、やっぱり食事ができるところっていうのがなかなかなかったりとか、ご飯が食べると付加価値として ね、こだわっていただくと、うんうん、すごくなんかこう来てもね楽しめるかなと思いますし、
美味しいご飯食べれるのはすごい。
いいですよね。オーナーはご飯作るんですか？
あの僕はあの食べる派ですね。
はい、作ったりしないですね。
ただ作れるようになりました。
あ、なるほど。
覚えたんで、うん、ただその料理をやり始めてすごい思ったのが、はいはい、まあ、先ほども話したんですけど、すごいグルメなんですよ、うん、あ、これはこういう風に出汁取ってて、うん、まあ、こういうの使ってるねとか、うん、でも自分で作るとその味にならないんですよね。
ああ、なかなかないですよね、
うん、なんでやろうっつって、まあ、料理は奥深いですよ。水島ヒロになりたい。もう本当に料理の達人、水島ヒロになりたいです。
そうだっけ、
あの仮面ライダー、仮面ライダーの中ですごい料理が上手。
ああ、そっちの方ね、
はい、
今確かね、あの彩香さんの旦那さんやってるんで。
そうですね、
料理のだね、
まあ、きっとね、主婦として
ですよね。
はい、上手なはずですね。
僕ももこみじめ出してるんで。
ああ、もうじゃあオリーブオイルを
常駐してる
から
ね。
こういくんでしょ。僕ウェ
ーパー、ウェーパー
上からいくの。
じゃあ仲間なんかオーナーのなんかオーナーのなんかメニューとかあったらいいじゃないですか。
僕のメニューですか。
月に1回なんかオーナー定食みたいな。
オーナー定食、まあ、オーナー定食というか、そのとりあえず食べてほしいですね。
あ、今あるのね。
今あるものを食べていただいて、うん、あ、まあ、こういう店でこれだけのクオリティがあるんだったらいいなってまず、うん、あの伝えたいんで、うん、まあ、なのであのグランドオープンしてからなんですけど、うん、実はログインボーナスって言ってガチャガチャを回していただこうかなと思っていて、プレイヤーさんには、うん、でその中に、まあ、ドリンクオフ券だとか、あの食事一品無料券だとか、そういうのちょっと入れて、あのお店のものをいっぱい知ってもらうためのなんかこう仕掛けを置いていこうと思ってるんで。
スタンプカード会社とかと違ってそっち使うんですか。
そうです、ログインボーナスを毎回毎回来てそれが楽しめるみたいな、ワクワク感を味わってもらいたいなと思って。
貯める楽しみもありますけど、今回はその毎回毎回違うもん
ね。毎回毎回違うよ、うん、何が出るかなって楽しめる、うん、やっぱりあの携帯ゲームとかでガチャってそういうところであったりするじゃないですか、うん、そういうのをちゃんと演出してい いきたいなっていうふうに、うん、
なんかね、来た楽しみですよね。ガチャガチャは結構ね、大人になっても楽しみ、楽しいよね。
すごい楽しいよね。
で、ボードゲームを、以外で遊べるのは、モニターがあるので、
はい、
試験のゲームを遊べる感じですよね。
うん、持ってきていただければ、はい、まあ、例えばその、うちでは常に置いてるものではないので、まあ、プレスやりたいなとか、スイッチやりたいなっていう方見えたら、まあ、プレスはちょっと大きいんであれなんですけど、スイッチぐらいだったら多分持ち運びしていただけるんで、まあ、持ってきていただいて、あの繋げることはできるんで、まあ、基本的には DVD だとかそういったもの流してるんですけど、あの持ってきていただければ遊べます。
あとはじゃあカラオケとかもできるんですよね。
カラオケもできますね。あ、そこがハイブリッドなんですよ。もう忘れてました、カラオケの存在。
そうですね、カラオケできますよね。
はい、
ビップルームにカラオケついてるんですか。
そうです、あの完全に基本的防音なので、そのフリースペースの方に音があの大きく漏れるようなことはなくって、あのビップ使ってる方はカラオケも楽しめる、ゲームも楽しめる、あーまあっていう感じですね。
ビップルームってこれ2個あるの大きさ違うんですか。
大きさ違います。
どれくらい入るんですか。
一番大きい方がパーティールームみたいになっていて、最大18人
まで。結構大きいですね。
はい、でソファー席になってるんで、うん、まあ、座り心地もいいかなと思います。うん、で小さい方があのペアシートになってるんで、うん、まあ、あのカップルで素敵な夜を過ごしたい方ぜひ
ぜひ。
はい、ただちょっとやっぱりカップルで来られると僕の方がね、ちょっとイライラしちゃうんで、ちょっと邪魔に邪魔しに行くかもしれないです。
ドリンク確認に。
はい、ドリンク、はい、ドリンク確認というかいろいろチェックしに。カップルの方はね、
うん、来てほしいですけど、
来てほしいですけど、
チェック入る、
やっぱチェックは入るよっていうことだけね、覚えておいてもらえればいいかな。
健全な店で、健全のね。
そうそうそう、
健全な店ですもんね。
健全な店なんでね。
下ネタが嫌いな山
田。下ネタが嫌いな健全なお店なので。
オーナー山田ですもんね。
あ、オーナー山田。そういう例がオーナー山田なんで、やっぱりカップルで来られてね、いかがわしいそういうような行為をまさかと思うんですけどね。
ビップシーンですね。
そんなビップ、うん、ね、やっぱけしからんですね。
次だ
次だ次だ次だ
次行こう。
オーナーさんは店立つんですか？グランドオープン後もも
うずっといますね。
あ、グランドオープンもしてます。
グランドオープン後も、うん、立ってます。ここ最近本当思ったのが、やっぱり店側も人間ですし、はいはい、やっぱりそのプレイヤーさんの方も人なんで、すごい人に助けられてるなっていうところが今すごい本当にしみじみ感じていて、なんかその人と人とのつながりというか、やっぱりその人に好意を持ってもらえると、まあやっぱりそれが女性ならなおかつ売れて嬉しいんですけど、その好意を持ってもらえるとこっちもそれに応えてあげたいなって思うし、逆に本当にこの料金でちゃんとその見合ったサービスできてるかなとか最近すごい考えるんですよ。なので、まあ、料金だとかそういったものとそのサービスの比率が取れてるかっていうところは本当に最近毎日考えていて、でもそこに価値観を加えるとしたら僕らのサービスだとか温かみになると思うんで、本当に来て、あ、店長いい人だな、すごい可愛いし綺麗だし、こうやって会話してくれて楽しいなって、で、オーナー本当アホだなこいつって思ってもらえるような、なんかここ来てすげえアットホームだな、ここにいてよかったなって思えるような空間演出するために、やっぱりちょっと常駐していようかなというか、しばらくはいようかなとは思ってます。
実家に帰る感覚でね。
そうですそうです、本当に
ホームタウンみたいにね、
はい、ただのワーカホリックなんですけどね。
休んで。
スタッフ的には、店長とオーダー以外に何名ぐらいいらっしゃるんですか？
あと2人、3人、3人いますね。
うん、キッチンやる方とかですか？
あ、キッチン入れたらもうちょっといますね。あ、はい、ただ、コンカフェの方と、コンセプトカフェの方ともフレックスに使ってますし、そのコンセプトカフェの、女の子ですかね、忙しい時はちょっとウェイターやらしたりだとかそういうのもちょっと企画してるんで、ちょっと可愛い感じも演出できるんじゃないかなとは思ってます。
フレックスにいいですね。
そうです、全てフレックスな感じで。
同じ部屋にあるんですもんね、お店が、ね、
はい、
なんで行き来しやすいですもんね。
そうです。
うーん、ボードゲームとかって今後どんな基準で置いてくるとかありますか？基準があります、なんか置いてく基準とかって考えてますか？
考えてます、
どんな基準で考えてます？
例えば、できないことはやりたくないんですよ、もう僕の中で。なんで0か100なんで、まずやれることを伝えていくっていう意味合いで、今あるものをしっかりプレイヤーの皆さんに伝えれる状態ができたらアップデートしていくっていう形を取りたいんですね。
今いくつあるんですか、ゲーム？
今70種類、はい、約70種類置いてあるんですけど、他のボードゲーム屋さんに比べるとやっぱり少ない。だからそこはやっぱり力量がまだ追いついてないとは思うんですけど、これからしっかり覚えていって、例えばそのドミニオンだったら拡張パックっていうのが何種類も出てますし、はい、そういったのもどんどん踏まえて増やしていって、で新しいその TRPG テーブル、なんだっけ、 TRPG やってる、
トーク
なんたらかんたら
RPG です、
それが RPG か、だとかそういう本当にちょっと長い時間で遊べるようなものも増やしていったりだとかっていうのは考えてます。ただまずそのできないものに手をつけて、そのプレイヤーさんに迷惑をかけるより、今できることをしっかりみんなで楽しめるっていう環境を今は作るところだなっていうふうに思ってます。
70っていうのはね、結構他のところと比べると少ないけど、とりあえず70個は説明できるようになってからってですよ、多分、
ね、そうですね、もう今ほとんどできる状態ではあるんですけど、その一つ一つが中途半端でもいけないと思ってるんですよ。で、あとそのスタッフ、先ほど話があったんですけど、じゃあ店長はそういう数字系が得意だよだとか、僕はこういう系が得意だよ、で他のスタッフもこういうのが得意だよっていうのが、どんどんその自分たちの中でも差別化できるポイントだと思うんですね。なので、俺だったら、僕の方だったら、そのちょっと重たい攻略系のゲームをどんどんそこで増やしていったりだとか、店長だったらそういうところをしっかり突き詰めて、じゃあこういうのを紹介できる状態で増やしていくだとか、一人一人にその特性を合わせて基準を持って増やしていければいいなと思ってます。
ゲーム作ったりとかは思ったことあります？
実はゲーム作ってます。
あ、そうなんですか。
はい、今現段階で、ゲーム会社に入りたいっていう子が実はスタッフでいて、その子とその まあ、モニター使うようなテレビゲームだとか、うん、スノーボードゲーム、うん、そのアギトとラストエデンをモチーフにしたようなテーブルゲームの作成はしてってるんです、ですけど、あのそれは後ほどの話ですね、
うん、じゃあそのものができたらこのアギトでも
そうですね、
物販される感じですかね、
まあ、物販していければいいなっていうまだ視野で、うん、販売できるようなレベルの内容でもないですし、うん、まあ、ただそういうなんかアギト特有の何かがあってもいいなっていうふうには思ってるんで、
うん、ボードゲーム売ったりとか考えてないんですか、そのオリジナル以外のもので。
あ、今は考えてないです。
あ、なるほど、
はい、
うん、あのもしもできるのがあれば、そのなんかお店のグッズ的な感じで作る感じですかね。
そうですね、うん、ただ物販はその各々は多分していくと思うんですけど、まず今その最初に目指しているところがその小売りで販売をしていくっていうところではなくって、ボードゲーム本当に楽しいものだよっていうのを、そのバー目的で来られた方だとか何も知らない、そのアギトをまだ知らない方に伝えていけるっていうところしか今もう考えてないんで、まずそこができて初めてプラスアルファになっていくんで、今本当にそこだけですね。
結構数が少ないと数が少ないっていう、こうイメージがねついてこともあると思うんですけど、そのこの間のちょっと打ち合わせで聞いたんですけど、うん、まあどこの店ってわけじゃないですけど、いっぱいあるけど、じゃあ全部説明できるかできない店もあったりするんで、うん、まあ、できたアップデートっていうのはお店的にやっぱりその本当あるべき姿かなと思いますし、うん、その十何年間ゲームやった人とやっぱりその上積みが違うから、うん、その90日間で70個覚えるのも結構ハードですもん。1日1個以上ですもんね、覚えてるなんかね、
毎日10時間以上ずっと店長と僕とゲームやってきたんで、本当に付け焼き合い場みたいな感じではあるんですけど、まあこれってやっぱりあの僕らもサービス業であったり、その当然お金っていうものをいただいてやってるやつなんで、仕事として考えてプロ意識を持っていくためにその本気度で勝負していくしかないんで、そこら辺はちょっと努力はしてますね。
今も聞いてこの間も聞いて、まあ、そういうコンセプトで全部ね、あの開店前に日数考えるとよくこの数だけちょっとね覚えられてやっとこうと思うし、うん、その気持ち自体もすごいいいなと思って、うん、まあ、あのこの間の話からちょっともっと話聞きたいなと思って今日楽しみにしてましたけど、はい、まあ、オープニングのあれだったんで取り返した感じですね今ね。
はい、まあでも一番聞いてほしいのはオープニングなんで、はい、
ですよね、
はい、特に男の方のねこれからのお悩み相談の一つになるんじゃないかなと思うんで、確かにそうです
ね、あとは平成と平成最後、
はい、
令和始めたところでね、
そうですね、そこじゃないですよ。はい、
じゃあ、とりあえずですね、あのいくつかあるんですけど、
はい、
オーナーと、店長にまたここに来たら私がこれ私とこれ遊んでほしいっていうの何かありますか、具体にタイトル、ゲームタイトルあります、
ね、ああ、はい、店長からどうぞ。
私はノイが好きなんで弱いんですけど、ノイかクワートが好きです。
ああ、なるほど。あれですね、あれは得意なんですか。
得意です。
へ
え。この間初めて負けたんですけど、でもそれまではずっと勝ってたんで。
得意じゃなかった
っけ。すごい好き。あ、そうなんですか。
ぜひ後で戦ってもらいたいですね。
僕ね、勝ったことないですよ。
おお、まあ、僕も勝ったことないです。
基本的に、ね、勝ったらいいゲーム、負けたらクソって感じなんで。
ああ、もう全く同じ考えです、はい、
基本はね、基本はね。
ああ、
なんだよ、僕は。
クワートと思ってますよ、僕は。はい、
いいゲームですけどね。
うん、もう負けたんでいいゲームじゃないですけどね。はい、いや、すいません、クワートファンの方に後ろから刺されてしまって、ね、いいゲームです。
トリオゲーム好きなんですか。
そうです、そういうのが好きです。でも、あれは苦手です。コリドール、
あ
ー、あれはすごい苦手なんです。
私も苦手。
あ、すごい相性が、
相性がめっちゃ、オーダーは
もう僕はさっきもあの話したんですけど、もう加担熱が冷めないですね。むちゃくちゃ面白いです。
世界大会でも予選いたんですか。
いや、本当にもうそれぐらい極めてもいいなと思ってます、このゲームは。
最近拡張してますもんね、ずっと。
最近拡張パック買って人数集めて、は
い、6人、
はい、6人でやって面白いですね。交渉があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱりべしゃり中心になってくるんで、うん、どういうふうにその相手を、うん、こう引き込んで、うん、こっそり上がるかみたいな。
あ、なるほどね、
はい、 面白いですね、あれは。
交渉もあるし、戦略もあるし、ダイスの運もありますもんね。
そうですね、う
ん、バランス的にすごいですよね。
本当面白いですね、カタンは。
今日勝率いいんですか。
勝率、まあ、ものすごくいいですね。8割ぐらいは勝ててると思います。
昨日あれ結局勝ったんですか。
あれは結局負けました。負けたっていうか、その終電があったんで、あの昨日もやってたんですけど、2時間半やって決着がつかなくって、もちろん10本選手でやってたんですけど、10ポイント選手で決着つかなくって、で最後僕ともう一人の方が9ポイント9ポイントだったんですけど、残り1周でっていう感じで、でもやっぱり綺麗に上がってほしかったんで、まあみんなが資源渡して最後上がってもらったっていう感じなんですけど、まあだから花も足してあげた。
いや、そういうことない。
台無し感が
台無し。
なるほど。今ですね、スタッフの募集とかしてますか。
スタッフの募集今現在してないです。
あ、残念だね。
残念だったね、
は
い、
すみませんね。
毎回ね、あの拒否されればならないもんね。
そうおかしいね。
またじゃあ随時また募集するとかですよね。
まあ、
あればあとね、
その経営状況というか、まあ状況を見てですね、今やれるメンバーでやれることまでやって、で一番大事なのがやっぱりお客様なので、そのお客様に、あ、不備があるな、これはちょっとまずいなっていう環境であるんだったら、すぐにスタッフは補充します。
2号店とか考えてるんですか。
考えてます。
もう早速。
はい、もう考えてます。というか、まああのあと 2,3 年のうちに、まあ、最大10店舗ぐらいまでは増やそうと思ってるんで、イメージ、
イメージ的には、
はい、まあ、そうしたら僕は引退ですね。
引退します。
引退します。引退します。
3年後に、はいはい、引退なんですか。
引退ですね。
東京五輪終わったら引退ですね。
まあ、そうですね、まあ、引退って言っても、あの仕事はしますけどね。仕事、まあ、そのやりたいことの仕事をやるってことなんですね。
すごいですね。なかなかボードゲーム扱ってる店で多店舗というか複数店舗持つのはなかなかないですもんね。本当に2、3もしかない
です
ね。
あ、でもボードゲームだけ で10店舗っていう意味ではなくて、まあ、そのサブカルチャーって呼ばれているものの文化の中で、
柱で詰めちゃ
う。そうですね、
どんどんじゃあこれからね、病気治してもらって
ね、病気って言い方悪い。病気って言い方悪い。出来物ですからね。
出来物、出来物。まあ、傷を治してもらってね。
そう、傷なんですよ。
はい、はい、じゃあとりあえずエンディングでのところで、まあ、お店の場所、営業時間を聞きますので、
はい、
あと少しお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあエンディングです。
はい、
楽しいですね。結果楽しかったですよね。
結果楽しかった。
ちょっと色
どうなるかな。
ちょっと緊張を抱えたものだとね。そうというわけでですね、最後になりましたけど、まずお店の場所、はい、ちょっと営業時間、まあ、定休日とあればお願いします。はい、
あ、定休日はないです。
あ、はいはい、
で平日も土日も祝日も関係なく、はい、朝5時まで。
何時から。
昼過ぎの14時から朝の5時まで、はいはいはい、毎日やってます。
すごい。で、日替わりでオーナーか店長入れるんですね。
そうだ、
うん、お店の場所的にはどんな感じですか。どこの場所。
名駅西口から徒歩5分ですね。
あれですね、ホビーステーションの隣のビルの7階ですよね。す、うん、メロンブックスの前ですよね。
そう、ありがとうございます。そのビルの7階です。
メロンブックスと道挟んで前ですよね。そう、7階ですよね。
わかりやすかった
ですよね。ターゲット層にはめっちゃ伝わるっていう。僕今日説明するときにどこなのって言われて、うん、メロンブックスの前でやって、ああ分かった分かった、
すごい分かる
なってこうかなみたいな。
そう、前あそこにアニメーターあったもんね、うん、あった場所なんで分かる。間に合わないですよね。
間に合わない。虎の穴もありますしね。
ありますね、うん、あれないんだっけ。弱庭も。弱庭ないんだっけ。
もうない。
この辺にあったやつか。弱庭めしわけも
ありますよ。
あります
よ。あります
よ。ああそうですか。
いや、もう徒歩1分です。
じゃあその辺はね、アニメーターもね、ちょっともう一個あるしね、うん、西部出ていただいて、ちょっと見る入っていただければって感じなんで、これ、Google マップとかに出ます、店の。
出ます。
あ、バッチリ。
バッチリです。
なるほどね。で、今後の展望とか、イベントの予定とかありますか、何か。
まあこの前ツイッターの方でどういったイベントやりたいですかっていうのを聞いたんですけど、はいはいはい、まあ、ポケモンカード交流会だとか、はいはい、あともう本当に同日だったんですけど、カタンドミニオンカルカソンヌ、あそこら辺の交流会やりたいっていう方が多かったんで、その時の、交流会される時は3時間でみたいなセットを作って、まあその客層の方々をしっかりそこで集めていくようなイベントはしていきたいなと思っています。
なるほどね、楽しみですね。結構そのイベントすると、基本料金というかそのチャージ料金だけで遊べる感じですか、イベント。
別にイベントはもうその3時間でいくらで、
ああなるほど、パック料金みたいですね。
そうです、そうです、パック料金を作って、多分かなり安く設定していくと思うので。うん、
グランドオープン以降の料金とか決まってます？
グランドオープン以降の料金は、今も宣伝させてもらってる感じで、はい、ワンドリンクは必ず頼んでもらうっていう感じです。でテーブルチャージの方が基本的に1時間500円かかってきますんで、もうそれのみですね。
あ、なるほど、
はい、ただロング時間いていただけるプレイヤーさんには5時間以上滞在していただくと、もう5時間以降はチャージがかからないっていう風になってるんで、まあ、長い時間遊んでもらうっていう感じのセットも、セットではないんですよ、これ。
パックですね。
5時間止めっていうパックを作ろうと思ってます。で、まあ、あと3時間のパックも用意してあるんで、それがまあ1500円で、ドリンクもついてますよっていうセットになります。
西口にしては安いですよね。結構そのボードゲームカフェで見ると値段がちょっとあれだけど、立地考えるとだいぶ安いですよね。
まあ、かなり安いと思うんで、僕はシャンパン欲しいです。
はい、唐突。
欲しいですね。
はい、やっぱり、まあ、唐突な営利目的だよっていうのを僕は伝える。
ね、あれですもんね、はい、ボランティアじゃないですもんね。
ボランティアじゃないですよね。まあ、やっぱり、まあ、その
治療費もその治療費もね。
そう、僕の治療費を払ってもらうためにシャンパンをね。
終わりました。
はい、
私が稼ぎますね。5月10日のグランドオープ
ン。
あ、びっ
くりした。
流れが
風俗言ってくれる。ありがとう。
私の顔のシャンパンが出るんで、店長就任の。
あ、そうなんですか。
そんなに自分のこと可愛いと思ってんの。すごいね、君は。私の顔のシャンパンが出るんでっつって。
なるほど。
それを開けてもらえば治療費になるんで。
はい、
なるほどね。
グランドオープンの時にですね。はいはい、店長就任っていう感じで、はい、エレナさんのオリジナルシャンパンの方をですね、
はい、
置くんで、はい、よかったらちょっと店長と仲良くなりたいなという方がいましたね。
このね顔芸見てほしいって本当に
ぜひね、
これ我慢できないよ顔芸
そう、顔芸してるわけじゃないですよ。もうなんか多分そういう顔なんですよ。なんでその普通の顔をバカにするんですか逆にね。
いや、売りですか。
あ、売りですか。
売り、はい、
本当に店長ちょっと就任で、
はい、
もう会ったことない方も、
はい、
もう見たら一発ですごい虜になっちゃうぐらいの美人さんなんでね、すごい上げてますからね、今ね。
あって帰
られたよ。オーナーもイケメンですもんね。
あ、そうそう、当たり前ですね。今、何を聞いたか分かりますか？
はい、
太陽はなんで輝いてるんですかって聞いたのと一緒ですよ。
で、店長サービスなんですか？
はい。
ないです。
太陽は分かるんですね、
うん、
なるでしょうね。
で、分からないですよね。だから僕のことをイケメンって言ったじゃないですか、はい、なんであなたはイケメンなんですか、そんなもう決まってるじゃないですか、
うん、
もうそのなんていう
か、最後
そう
ですか、最後そうですか、
もう決まってることをなんで聞くのかっていう話です。
すごい再放送が早
い。カットはい、じゃあちょっと話を、
ね、はい、まあ、できたらいいんですけど、番組聞いた方へのなんかサービスか何かあればお願いしたいんですけど、何かありますか？
来店しておしぼり渡して最初のお飲み物を聞く際に麻婆豆腐くださいと言ってくれれば、うん、麻婆豆腐一品サービスとテーブルチャージオールタイム無料になります。ドリンク代だけで開催できます
。すごい、超安い、本当赤字、シャンパンちょうだい。
え、じゃあ15時間可能ですね、理論上、はい、理論上
15時間いてウーロン茶だけ飲んだら310いくらで買えれますね。
320円です。320
円で買えれます。
麻婆つきで、
麻婆つきで、麻婆食べて300いくらで15時間で買えれますっていうことになります。ただ、これ1回きりになりますので、はい、 ラジオ聞きましたよっていう感じの、チェキの方だけ取らせてもらいますので、はいはいはい、まあ、記念みたいな感じで、うん、やらせてもらおうと思ってます。
一応顔が映りたくない人は、まあ、配慮しつつ証拠だけですね。
はい、うん、そういうことです、うん、
ちょっと昔にあったのココイチの
写真。ああ、 1500g 食べましたみたいな。
そうそうそう
そんな感じです。麻婆豆腐食べましたっていう
気持ちです。麻婆豆腐って一品大皿でくるんですか？
いや、もう小皿です。
全員ですか？
全員小皿。うん、そこで大皿あげたらもうそれこそうち大赤字よ。もうこの企画やった時点で赤字なんで。
あ、なるほどね。
もうね、皆さん来てください。来ていただいて、うん、赤字バーカって言ってください。
それは合言葉じゃないですよね。
あ、今の合言葉じゃないです。言われたいだけです。赤字ざまって言われたいです。
なぜそのね、まあ、ボタンなかったのは、まあ、中盤のね、
まあ、ね、
中盤聞けば
そうですね、中盤のね。
あー
あ
ーっていう
のね、
あーねっつって
というわけでですね、合言葉ですね、繰り返して言うと、最初注文の時に麻婆豆腐くださいって言うと、麻婆豆腐1品と、まあ、ドリンクだけでチャージ料が、無料になると。統一会で有効で、はい、まあ、1人1グループかな、
うん、
1グループ1人1人1回だけですね。
はい、
ね、そうしたらグループ変えたらダメですよね。
もちろんです。
そう
です。その人はかかりますね。
ああ、なるほどね。
はい、1人1人のカウントになっちゃうんで。
あ、なるほどね、
はい、うん、初めての方はその麻婆豆腐くださいっていう、うん、このパワーワードが初めての人は無料になりますよ。
パワーワード
が
麻婆豆腐食いてもらうからね、これね、一回ね。というわけで、すみません、ありがとうございますということで、この収録は、まあ、これで一応質問とは終わりなんですけど、はい、まあ、収録の方、やってきましたけど、店長どうでした？いろいろとありましたけどね、始まる前から。
そうですね、長かったですね、前の下りが。すごい楽しかったです。
言い忘れないですか？言い忘れは、
言い忘れはないです、ないです。
もうで店長が麻婆豆腐見たくないぐらいね、番組効果があればいいですけど ね、
うん、ね、嫌いになりたいです、麻婆豆腐。
もうなんか開けた瞬間に、ね、中華屋みたいな感
じ。匂いがね、匂いがあるんだよね。すんごい中華。
え、中華屋
メニューにないけど。
あれですよね、途中止めさん、途中はね、
うん、そうです、う
ん、ないですよ、
ないです。
どうでした？ほら、
あ、もうすごい楽しかったです。こういう経験本当にしたことがないんで、
はいはい
はい、初めてこういう収録させてもらって、
うん、
ありがとうございます。はい、
はい、
ちょっと最後に伝えたいことはみたいなこと多分振られると思うんで、はいはいはい、先に言っとくんですけど、はい、まあ、中盤でも出てきたんですが、はいはい、うちは12時の昼から、
はい、
朝5時まで、
はい、
常に
基本14時です。
10ですね、
ん、まず14時から朝の5時、今29時まで、
はい、
ロングタイムでやってる店なんで、はい、で今ちょっと深夜帯ですね、遊ぶとこないなって思う方いたら、うん、ぜひぜひちょっと足を運んでください。うん、深夜帯にも深夜帯ですごい面白いスタッフ揃ってるんで、
うん、
はい、ぜひ。
あれですよね、5月中であればマーボン食えると。
もう5月中であればマーボン食ってタダで買えるんで。はい、最高の店ですよ、ここ。
ですよね、
はい、
中華さんですもんね、もう。
もう本当にそうですよ。
じゃあね、ぜひぜひ ね、
ね、
店に迷惑ならない程度にやっていただけると思いますんで、ね、ゴールデンウィークもう終わりますんで ね、
はい、
ね、名古屋に新しいスポットが見えましたので、
う
ん、
これもちなみにいつまでっていうのは
5月いっぱいです。
5月いっぱい。
あ、そうですね、
はい、5月いっぱいです。
5月いっぱいまでです。
20日間、
はい、
麻婆サービス、
麻婆サービス、
はい、
&無料サービス、
店長顔芸サービス、
店長顔芸の店長顔芸
しないです。私はしないです。
オーナー顔芸サービス、
僕は常にしてる。してるっていうか、まあ、イケメンみたい清らかな女性はすぐ僕に会いに来てください。
どうした、あちゃさん今日は
楽しかった
ね。はいはいはい、
楽しかったですね。
いや、非常に楽しかったです、本当に。打ち合わせもして、もうどうなのかなと思ったんですけど、まあ、テンション低い理由も分かりましたし、ね、はい、マーボーがね、
これでテンション低いのか言われますけど
ね、はい、結構深刻でした、最初、
ね、まあまあまあ、もちろん深刻ですよね。
というわけでね、ロードバーギトさんね、
う
ん、5月10日、多分配信タイミングの翌日かな、翌日ぐらいに出ると思いますので、うん、聞いたらその日のうちに、今月中に行けばお得ですので、まあ、冷やかしがて、確認がてら
ね、
手伝いて、うん、まあ、新しいこう自分のホームタウンにしていただければと思いますので、はい、また遊びに行ってください。
はい
はい、西口にしては安いんですね。
すごい
安い。すごい安い、うん、他のボードゲームカフェとやっぱ違う、ね、こだわりコンセプトも見えてきましたので、
うん、
ね、ね、6月以降来ちゃったらね、麻婆豆腐がメニューにある
かもしれない
ですよね。うん、また1周年とかありましたら、引き続きまたね、 2回3回収録していきますので、うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで今回はね、ロードオブアーギトの、ね、はい、宣伝でね、なんかまあ僕ですね
なんか中華な話になってき
て、むちゃくちゃ今食いめちゃくちゃ食いたくなってきましたね
というわけでお相手は太陽島チニアスと、
はいはい、アシスタントのアーチャーと、
それゲストの、はい、
山田です。
ただの
山田です、はい、
そして
店長のエレナです、
はい、というわけで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
せーの、グーナー。